聖書を読み出します。新約聖書ルカによる福音書1章26節から38節、新約聖書の100ページです。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという名の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。以上の箇所からマリアだから救われると題して、北清牧師より御言葉をいただきます。
今朝は湖南大キリスト教会の生徒の皆様並びに、今日も初めての方もおられるようですけれども、こうしてお集まりくださった皆様方とともに終日の大切な礼拝を守れますことを感謝をいたします。皆様にの上に私を送り出してくれています松田教会一同よりよろしくご挨拶を申し上げますとともに、慈しみなる神の祝福と恵みとお祈りをいたします。で、今朝はクリスマスを前にしての大切な礼拝の時を持たせていただいたということもあって、皆さんが馴染みのあるそのマリアの辞退告知の中からお話をさせていただこうと思っています。先ほど私の紹介で訂正するかと思ったのに訂正しなかったので、私から勝手に訂正しますが、私の紹介の中に石川県生まれで受選教会は草深教会と書いてありますが、草深っていうとですね、静岡草深教会という静岡県にある有名な教会がありますので、それと間違えますが、私は若草教会、草が深いんじゃなくて若い草の一応訂正をさせていただきます。自分の名前なんか間違ってもいいんですが、自分の出身教会の場合は名前は違うわけにいかないので打足ですけれども、訂正をしていただければと思います。で、今日は高橋先生が、中西先生がぜひということで、私今度引退するもんですから、最後に話をさせようと思って呼んでくれました。どっちにする、クリスマス前だからここにする、それとももっと福音の関係するところにするっていう話をしたんですが、ここにぜひしてほしいということでここにすることにしております。ぐだぐだとして長いの前置きはもうやめにしまして、まず最初にですね、この聖書の箇所では6ヶ月目にと言われております。で、皆さんこの6ヶ月目にっていうのはピンとくるでしょうか。で、この前のところから合わせて6ヶ月目ですね。で、それはどういうことかと言いますと、エリザベトのこの本部の中でも出てきました、親類のエリザベスが年を取った、不妊の女と言われていたのに妊娠して6ヶ月ということが この6ヶ月ということの内容であります。でエリザベートの妊娠についてはですね、夫もですね、ザカリアが大祭司が務める年に一度の大切なこの食材日の務めを果たしていた時に、やっぱり天使ガブリエルが望むわけですね。そしてあなたに、あなたはイスラエルの救いの新しい王を待望しているけれども、そのあなたにそのイスラエルの王を予言する、その子供を授けると言ってくれたわけです。でそれに対してエリザベート、ザカリアはですね、どういうふうに言ったかというと、ザカリアは私はもう年を取っている、妻も年を取っている、要するにもうそういう性的な交渉を持っていることもないし、そういう力もない、ですから子供なんか生まれるはずがないって言ったわけですね。天使マリアさんと同じことを言うわけです。で言ったらですね、どうしたかって言ったら、あなたはせっかくの神の言葉、祭司ですよ、しかも大祭司の務めをする職務ですから、その年の中で一番美しく一番信仰深い人がやるべき仕事を来てるわけです。その人にですね、言ったにもかかわらず信じなかったからということで口が聞けなくなった。で口が聞けなくなったことによって、これ口聞かなくなったら皆さん罰を与えられたと思うでしょ。だから信じなかったから、でもね、それは罰を与えられたんじゃないんです、印を与えられた。口が聞けなくなることによって、あ、本当に神様はそうなさるんだって実感したんです。この言葉よりもですね、罰を受けることの方が実感するわけです。ですからそうやって印をもらった、要するに口が聞けなくなるという印をもらって、そしてそこでですね、実際にエリザベトが妊娠をして、そして子供が生まれることになるわけです。でそのエリザベスの妊娠から身ごもって6ヶ月っていうんですから、これはですね、もう不妊の女であったエリザベスが妊娠しているということがみんなに知れ渡ったということを意味しているのが6ヶ月なんです。ですから6ヶ月がないとダメなの。6ヶ月があってですね、何が知れ渡っているかといったら、マリアにもこのことが知れ渡っているということを前提にしてここにやってきているわけです。だからマリアが後で親類のエリザベスが妊娠していると言われるわけです。ですから6ヶ月ってとっても大事な、マリアが知るに至った、ついにしマリアも知るに至った。でマリアはどう思ったでしょうか。やっぱり不思議に思ったと思います。不妊の女、もう高齢になって、そんな赤ちゃんなんてとんでもないと思う。で親族ですからなおさらのことを身近に感じたでしょう。身近に感じてですね、あ、本当、不妊だったのに妊娠した、これはとっても人間の技ではない、神様の技に違いないという思いが与えられているということが前提なんです。それがなかったら後の会話の中でですね、天使との会話の中で神髄とエリザベスも妊娠しているだろうと突きつけられた時に、降伏するためにはですね、そういう自分の思いがすでにないければいけないわけです。ですからそれ抜きにやってきてもですね、おそらく彼女はですね、やっぱりもっと抵抗してたと思います。でそういう意味ではですね、この6ヶ月っていうことは重要です。マリアもエリザベスの妊娠を知るに至った6ヶ月なんです。その時に天使がやってくるわけです。でしかもマリアはですね、これこはまさに人間技ではない、人の思いを超えた出来事、神の御業としてそこに認識するに至る、その6ヶ月経って天使がやってくるわけです。で要するに天使がやってくる時にですね、マリアが受け入れやすいように時を与えてくれているし、マリアが受け入れやすいようにですね、ある思いをやはり自分で考えて、その思いをそこに持つようにしてくださっているわけです。でその方があって天使がやってくるわけです。で、この神から使わされてダビデ家のヨセフと言い名付けである乙女マリアのところにやってきたというわけですね。このことも大事です。このマリアのですね、紹介するのに どんな紹介してるかっていうと、このマリアの聖書の箇所っていうのはね、まあ、カトリック教会なんか私がこれから説教するような説教したらもうとんでもないことなんですけども、っていうのはカトリック教会にとっては聖母マリアですから、聖母マリアっていかにも清く美しい、清く敬虔で美しいって感じがします。でそんな不信仰なマリアなんてイメージはどこにもありませんけれども、そういうことからするとですね、こういう紹介のしなかったらしなくていいですよね。片田舎に住むけれども清純でそして敬虔な、そんなマリアさんに天使が望んで受胎告知したという方が皆さんの気持ちに合うかもしれません。でもマリアさんの位置づけは何かというと、ヨセフの言い名付けというのが位置づけです。で当時の人々は救い主メシアを求めていましたけれども、メシアはですねダビデ家から出ると考えられていました、理想の王はね。でそうするとマリアさんはダビデ家ではないんです。ということは生まれてくる子供がメシアであるためにはやはりヨセフの家系でなければならないわけです。ですから清く正しく美しい、これが明治期から昭和初期までの教会の姿ですけれども、今はそんなことないかもしれませんが、そういう中ではですねまさにですねこうそういう形で言うとマリアさんはそういうものとしてだからこそふさわしいと思われてですね赤ちゃんを授かったんだと思いたいんですが、そうではない。ヨセフの言い名付けであるからこそ彼女はまさにイエス・キリストを生むことになる、救い主を生むことになるんです。でそうでないと彼女が産む子はヨセフの子ではなくなるからです。ですからヨセフの言い名付けであるということが大事です。で言い名付けっていうのはですね結婚のすでに始まりを意味しています。ですから言い名付けであるということは当時はですね妻であるということと同じなんです。身分的には妻なんですけれども、一緒に暮らしていないから言い名付けない。一緒に暮らしていないということは性的な交わりを持ってないということを意味しているわけです。ですからヨセフの妻でありけどもまだ一緒に暮らしていなかったそのマリアが子供を授かって産むんです。そしてその子はヨセフの子として生まれる。だからこそヨセフの言い名付けでなければならないんです。そうではないとダビデ家メシアとして生まれるということにはならないからです。ですからこの紹介の仕方もこのマリアの紹介の仕方も清く正しく美しいそして敬虔な信仰深いマリアにってんじゃなくて、ヨセフさんの言い名付けであるマリアさんにこのことの方が大事だということを言っているわけです。そこに使わされてやってまいります。天使が来るわけです。天使は彼女のところにやってきて言います。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられるって言うんです。これ特別なことです。どうして特別かっていうと、普通女性特に乙女にですね、大人の人が挨拶をするということは当時はありません。で今日でもですね若い女の人になんかおじさんが挨拶したら怪しいでしょ。怪しくありません。そんなことをしたらですねもう大変ですよ。警察にストーカーだって訴えられるような、そういう時代を生きてるわけですから、挨拶するっていうのはですね誰にでも挨拶しなさいって小さい時には言いますけれども、でも必ずしもそうではない。それしたら怪しいということの方が実はあります。だから下心あって挨拶してくるっていうことだってあるわけですから、そんなことはあまり本来はしないわけです。ですから当時の社会、まあそれ今日ではちょっと違う、こんな事情もあるっていう話をしているだけで、当時はですね女子供というのは人権を認められているわけではありませんので、そういう人権を認められていないそういう時代にあってですね、大人が乙女にあるいは女や子供に挨拶するってことはなかったわけです。でそれがなかったわけですけれども、天使が挨拶してくることは天使ですからなおさらのことです。ですからこの天使がマリアに挨拶するってこの時点で特別なことです。ですから特別な恵みをいただいている、特別に彼女はまさに神によって選ばれている。でそれがこの世の出来事です。そしてその挨拶はっていうと、 恵まれた、おめでとう恵まれた方という挨拶にとして語られるわけです。でこのおめでとうマリアというのは、どういうことかというと、まあ、直訳しますとですね、これは大変神からの挨拶、天使からの挨拶ですから光栄をいただいているわけですけれども、その挨拶を直訳いたしますとです、あなたに救いの喜びが、この救いという言葉ですけれども、救いの喜びがあるように救いに預かるものよという挨拶です。ですからおめでとうマリアと言われた時に、それはですね、あなたに救いがある、救いの挨拶なんですね。救いが挨拶になっているわけです。おめでとう、まさにあなたに救いの喜びがあ、まさに救いがあなたに預か、あなたは救いに預かるものなのだというのがこの挨拶なのです。ですからマリアが主イエスを宿すということは、救いの喜びをいただくということをこの挨拶は意味しているわけですね。ですから子供を宿す、それはですね、救いの恵みに預かることと結びつけられて挨拶を受けているわけです。そしてその救いの恵みの出来事をさらにその後で言っているのはどういうことかっていうと、主があなたと共におられるっていうんです。救いっていうのはどういうことか、聖書を一貫している救いの言葉は何か、神があなたと共にいてくださるっていうのが聖書を一貫した、聖書が一貫しているメッセージです。まあ考えてみてください。アブラハムもそうでしたね。それからヨシアもそう、モーセもそう。モーセなんか、私はエジプトなんか行きたくねえって言ってるのに、私が一緒にいるから行けって言われるわけでしょ。でヨシアもですね、これから指導者にして立たなきゃいけない時に、モーセがもうこれでお前の役割は終わったって、どっかの山の中で死ぬのか生きてるのかよく分かりませんけれども行ってしまった後でですね、そしたらそこでヨシアもですね、神から言われるわけです。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいるって言ってくださるわけでしょ。でなんせ新約聖書の中心にあるメッセージはというと、イエス様が生まれる時に、これはマリアの方の受胎告知ではないけれども、ヨセフに対する受胎告知の時にはですね、生まれてくる子はインマネル、神と我らと共にいますっていうのが示されていることです。ですから一貫しているのは神共にいますという出来事なんです。それが新約聖書、旧約聖書を貫いた聖書の私共に指針です。これとても重要です。皆さん今ね、一緒にいるってできないんです。ですから一緒にいないからどうなるかっていうと、現代の病がそこに生まれます。要するに孤独になるんです。孤独っていうのは死の状況だとケルケゴールは言いましたけれども、まさにですね、交わりを失う、共にない、そして孤立して孤独になっているということが実は人間にとっての死の状況なんです。永遠の命っていうのは、それは神と共にある、神との交わりにあることが永遠の命です。尽きることのない、決して失われることのない、死を超えてなお失われることのない交わりに私どもがあること、それが永遠の命ですし、生きるということなんです。ですから共にある、あるいは生きるということは永遠の命の出来事です。で、まあちょっと横道それますが、共にあるということで言いますと、全く言語にないことなので、何時に終わるか分からなくなりますけれども皆さんここにね、加賀豊子の方が私のところに紹介されて出てるでしょ。皆さんご存知でしょうか、加賀豊子って。若い人は知りませんよね。この間アトマティック天国で上北沢紹介された時に加賀豊子出てましたけれども加賀豊子は社会活動家です。で政教農協を作ったのは加賀豊子ですよね。ですからそのことは知っていると思います。まあ政教に利用している方はいると思いますが、彼はですね言ったのは、ちょうど関東大震災100年の年でし、今年はね。でその関東大震災100年の震災の時に、わざわざ関西の方から来て復興のために努力したのが加賀豊子で、それゆえにその活動は多くの大変広いこの事業をしています。で ボランティアという言葉の最初は加賀豊彦だと言われていますけれども、しかし加賀豊彦自身はですね、最初はそういうことを言ったと思いますが、その後はボランティアという言葉はあんまり使いません。使うのはですね、セツルメントという言葉です。皆さんセツルメントって聞いたことあります？で、それはどういうことかっていうと、これが教員の関係するんです。それはボランティアっていうのは何々のためにということです。で、セツルメントっていうのは何々と共にということなんです。そして何々のためにっていうのはかなり怪しい。皆さんプーチン見てみてくださいね。ウクライナの解放のためにでしょ。だからためにっていう時には、ね、結局自分のためになる。ボランティアだってそうです。相手のためにって言ってて上から目線だったらそれは自分のものなの。ですからそれは弱ってたら助けたりなんだりする、相手のためになっていうんですけれども、本当に相手の苦しみやその弱さや貧しさを共にすることはない。加賀豊彦はどこが優れてたかっていうと共にだったんです。貧民窟に入って、そして世界第三大聖人になっとしてみんな覚えられるような、それは貧しさを共にしたことです。それはですね、しらみであろうと汚さであろうとそこで暮らすということは共にするという生き方なんです。いいことも悪いことも共にする、それが加賀豊彦の思いなんです。で、それはどこにその根底があるかっていうと聖書。彼は食材愛の実践家でした。私はそう思っています。で、その実践をするときにですね、神が共にいますように、自分もまた人々と共に生きようとした。共にということはそういう技なんですね。ためにという技はですね、実はどこかでですね、こう利益追従というか自己肯定、あるいは自分のあれをしていることになります。損をどっかしてない感じがする。ところが共にっていうのは割と損をします。だってひどい目に遭うわけですから、共に生きるっていうのはね、そんな荒れくれた人、心がささくれた人たちと共に生きなければならないわけですから、それは全然違う出来事です。それらの根底にある出来事が共にという。そして神はなんと私ども罪なる人間と共になる方だと聖書は言ってくれているわけです。神のことを知らないって、自分の1週間の歩む中でですね、何日覚えたか、 1日たりとも1時間たりとも思わないでわがままに生きていた、そういう神と共に生きることもできないような、そういう私どもと共に生きるということですから、それはもう大変なことです。それが神の在り方だということを覚えていいかと思います。そういう意味でここでですね、救いに預かるかも、まさに神はあなたと共にいてくださいます。そしてそのことの印はあなたが御子を宿すこと、そしてあなたはその御子を宿すことを通してですね、神と共なるものとしての恵みをいただいていますよということをこの挨拶は示してくれているんですよ。とっても恵み深い挨拶です。で、そういうふうに挨拶をいただいたっていうんです。で、それに対してマリアはどうしたか、ここでですね、ここの言葉を聞いて、何でしょう、あなたのおっしゃることを神のお告げですから何でもそれに聞き従いますって言っていたら問題ないんですよ。ところがそうは言わないんですけど、まずそうしたらどういうふうにしたかっていうと、マリアはこの言葉に戸惑い、そりゃそうですね、挨拶を受ける立場にない、普段は受けないものが挨拶を受けるっていうことだけで戸惑います。で、しかもですね、何を言ってんの、救い、わけわかんないことを言われて、救いがとは共にとか言われて、神様が共にとか言われて、一体どういうことなのと、この挨拶は何のことかと考え込んだっていうんです。これとても面白いですよね。現代世界には救いはありません。現代の始まりは何かっていうと、我思う我ありから始まる。ですから思うとか考えるっていうことが現代の一番中心にある考え方。ところがマリアは考えた、現代的です。で、ところが救いっていうのは考えて分かるものではありません。考えたからといって救いに至るわけではない。考えたって救われない。なぜか、救いの出来事は人の思いを超えた出来事だから救いなん。人の思いや人の技を超えて神の思いであり神の技だから救いなん。 でそれなのに人間が何ぼ考えたからって言って自分たちの思いやまさに行動を超えたところでの出来事を自分が考えたからって言ってそこでそのところに到達することもないし自分のものにすることもできないんです。人間が考えたからと言ってそこには救いがないということです。考えるなっていうことじゃないんですよ。長井先生もうちで私の洗礼を受けてうちなんでそんなところに来るか分かりませんかうちで書き伝道実習をしました神学って考えることだって教えたんですけど考えたって救いはないんですよ。神学したって救いはないんですけれどもそうやって教えたんですけども考えたってダメなんです。救いの出来事は考えを超えたことだから。だって考えればね人間の考えではね救いなんて起こらないんです。罪人は罪なんですから滅びです。裁きです。これが通常の考え常識的なね。それなのに罪人を救うなんていうのはこれは人間論理ではないので倫理的でも論理的でも何でもないので考えてその救いに至るなんてことはない。ですからその救いの出来事っていうのは考える出来事ではなくて神からの一方的な宣言なんです。宣告なんです。あなたを救う、これが救いです。そう言われて考えたらもう救いはない。ですから救うところに考えるところには救いない。でも考えるわけ。考えるとどうなるか今日の説教を聞いて考えさせられた。ああ大変だなと思って帰って一晩悶々としただから眠られなくなるので病気になります。でそういう意味ではね考えると夜眠れなくなるんですね。でそうなるともう大変です。次の日あ頭ボーっとしてるだから考えるから救われないんです、ね、だからもうね考えることはない。預けりゃいいんです。神様預けないで考えているからそこが功績主義って言うんですよ。自分の思いが中心ですから。だからマリアは考えたからダメなんですこれね。マリア考えたからダメだなんてそんな説教者初めて聞いたと思いますがこんなに考えているからもうね思い煩わなきゃいけない。そりゃそうですよね。何言ってんのわけわかんないうゆはことですから。でねわからないっていうのは不安になるわけです。ですからここにはですねマリアの動揺があります。わからない何言ってんのかな、そして何をここでされようとしてるのかっていう不安もそこにあるわけです。考えると眠れなくなる不安になるあんまりいいことないだから考えなさんなでね、一番考えちゃいけないのは洗礼を受けようかって考えるのは一番いけない。受けなきゃいけないものなんで、それ受けるしかないんですから。それをねあれもこれもって考えるで一生考えた挙句まあひどい人はひどい人って言って怒られるんだ、すごい人はいるんだ、まあ洗礼を受けても悪いことをするかもしれないから死の間際になって洗礼を受ける、そしたら悪いことをしないから何言ってんのと思うんですけど、そんなことではなくてそんな考えてるからおかしいんだって。洗礼の出来事は神の一方的な技ですから、それに、まあ、ごめんなさいとありがとうございますってお礼を言えるかどうかであって、いやそう言われてもって考えちゃダメなんですよね。だからそういうふうなことでは考えたからってあんまりいいことではない。で考え込んで不安になっている。まあ天使はそんなことを織り込み済みです。神の方は織り込み済みです。マリア恐れることはない、まあ、心配しなくていいよって神様は声かけてるんですから心配しなくていいんです、そんなものね。ところが心配なんですよ。それで恐れることはない。なんでそのことは神様もそんな不安があっているそのマリアをも受け入れて入れてくださるからこその告知なんです。ですから心配しなくていいよって言ってくださっているわけです。そしてあなたは神から恵みをいただいている救いの恵み、まさにその恵みの内容は御子イエスキリストをあなたは宿すことになるということをここでは言ってくれているわけです。そしてここで言われるのでその神からの恵みとは何か、あなたは身ごもって男の子がその子をイエスと名付けなさい。でイエスと名付ける命名者はマリアに命名の権利があるってことがこれは当時としては特別なことですけれども、しかし究極のことを命名しているのはイエス、神ですよね。神がマリアにそう命じているので、実はまさにこのイエスという名は神がそのマリアが生まれてくる子供に 命名していることです。ですからその神の直接の命令ですから、そういう意味ではイエスという方はまさに神からの使命を、特別な意味をいただいて生まれてくるということをこの命名は示していると言っていいかと思います。そしてその子は偉大な人になる、偉大な人になるっていうんだから、まさにこれはですね、理想の王を意味するんですけど、王となって意図高き方の子、意図高き方っていうのは神様のことです。ですから神の子と呼ばれる、うん、そして、王で、神である主は、父、彼に父ダビデの王座をくださる。ダビデ家から理想のメシアが出るんですから、まさにダビデの王座を継ぐ者として生まれる、すなわちメシアとして生まれますよということを告げてくれるわけです。そしてメシアとしてお生まれくださる、神がそこで送りたもメシアですから、そのメシアはですね、永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることはない、その当時その支配は終わることはないのだというのです。で、なぜ神の支配に終わりはないかということです。神の支配になぜ終わりがないかというと、それは神の慈しみによる支配だからです。人間の支配には終わりがある。なぜか、武力を持ってきたり経済力を持ってきたりの支配だからです。で、そういうものは武力が尽きた時には終わります。経済が悪化したらまた終わります。経済が繁栄しすぎてもバブルで崩壊で終わります。ですから、この世の作り出した支配、そういう力による支配というのは必ず破綻し終わるんです。ところが慈しみの支配は変わることがない。主イエスキリストが赤ちゃんとして、救い主が赤ちゃんとして、私ども罪人そのものとして生まれくださる、罪人を丸ごと引き受けるため、それは神の慈しみとしか言うものがない。その神の慈しみは尽きることはないので、私どもに対するですね、まさに神の支配は終わることはないのだと言ってくれているんです。その慈しみの支配は死を超えています。死においてなお慈しむことができるんです。残念ながらお金による支配は立派な葬儀をあげられても、死を超えてその人をまさにに光栄を与えることは、そして命を与えることはできないんです。お金もそして名誉も、それらはみんな死んだら終わりです、ね。まあでもなかなか昔の日本人はね、死んでもお金に物を言わせようとして、三途の川を渡る時に行って六文銭入れたりして、今六文銭探す方が大変ですけど、でもそんなことをやってるわけですけれども、でもそんなことをやったって、それはそれで三途の川を渡れると今や誰も思ってませんので、ですからそれもやっぱ無駄な世界になった。まあとにかく神の慈しみは死に対してもなお神の慈しみは変わりません。そしてキリストと共によみがえる者としての恵みをくださる、それはまさに神の慈愛ですし慈しみなんです。で、その慈しみの支配だからこそ永遠だし終わることはないのです。そのことがここに言われているわけです、ね、すごいでしょ。すごいこと神様は言ってくれてるんですけど、じゃあここでマリアは、あ、それは嬉しい、そのままこの身になりますように言ったかというと、そうじゃなかったんです。残念ながらマリアという人は常識人ですから、34節を見ますと、天使に言った、天使にね反論するんです。反論、すごいですね。神様に反論するんですよ。皆さんはね、神様に反論する生き方は知らずうちにしているかもしれませんが、直接反論するなんてことはさすがにやらないでしょ。やります？ところがマリア直接反論するんです。こういうんです。どうしてそんなことがありえましょうか。拒否です。ありえない、何バカなこと言ってんの。さすがにバカなことって入ってませんけれども、でもそんな思いですよこれ。何言ってんの、そんなことあるはずないですよ、バカげている。つい我々なら言ってしまいますけど、まあちょっと謙遜かもしれませんね。どうしてか理由も言うんです。私は男の人を知りませんので、先ほど言いました、だからいいやつけだった、一緒に暮らしてない、ですから性的な交わりを持ってないわけです。 妻ではあるけれども一緒に暮らしてませんので性的な交わりを持ってない。で私にはそういう性的な交わりは持ってないので、むしろにそんな妊娠することなんてありません。すごく自分の常識、自分の体験ですよ。自分の実感、体験をしていることに基づいていってる。常識っていうのはですね、人によって違うんです。自分が体験していることがその人の常識になる。ですから常識っていうのはその体験の仕方によって常識はちょっとずつ違うんですね。でマリアからすれば交わりを持ってませんので、そんな妊娠することなんかない、それは常識です、そんな常識も通用しない、何言ってんのって言ってんです。すごい神の言葉を否定するんですよ。もう大変です。まあね、今日先生ああいうこと言ってたけど、説教でああいうこと言ってたけど、そんなことないよねって皆さん普段否定してるでしょうけど、でもそれは陰でやってますよねところがマリアは、あ、まあ、陰の天使に言うんですよ、物申す天使がいたらそんな文句も一つも言いたいですか。天使いたら嬉しいなと思いますか、どっちか知りませんけどで文句言う。でこの文句を言ったっていうのはですね、このエリザベトとザカリアの出来事と一緒ですよね。ザカリアもあなたに子が、あのエリザベトは子供が生まれますよって言ったら高齢ですから、彼にとっては高齢っていうのは実感ですから、実感からすればそんなことあり得るはずがない、だからそんなことはありませんって言ったんですよ、否定したんです。でそれで彼は口が聞けなくなった。だから口が聞けなくなったことが印になってやっぱりそうだと思ったわけですね。ところがマリアさんも同じです。自分の体験からそんなことあるはずないじゃないですか、だって男性との性的な交わりなんか持ってないんですから、そんなことありません。見事ですね、神様にそこまでありえません、世の常識としてそんなことはあるはずがないでしょう。この世の常識に生きる人は強いですよね。この世の常識に生きる人はまさに自分が正義ですから、この世の常識に生きる人は神の言葉なんかまあ嘘っぱちだと思ってしまうんですね。いや、そんなところに救いないでしょ。常識には救いはないんです。常識には憐れみはないんです。常識には本当の意味で慈しみということはないんです。冷たい、だって私と違う、私の思いと全然違うから、これだけのことですから。で反論をしました。で普通ならここで天使の方も何言ってんだ、神の言葉を信じないってとんでもないって言われるところですよ。彼女も口が聞けなくなるような何かを、まあ、懲らしめを受けて良さそうなんですけれども、実は天使は宣告承知なんです、信じないことを。でどうなるかというと、天使はですね、聖霊があなたに宿り、糸高き方の子があなたを包むと言います。天地創造で言われているのは、人の創造の時に形だけではなくてですね、神が命の息を吹き込まれて人が生きるものになります。要するに本当に生きるっていうのは精霊を吹き込まれることなんです。精霊がそこに臨んでこそ新しい命の誕生っていうのが、これはもともと多くの本来20世紀後半から21世紀の人間には難しいかもしれませんが、本来誰もがそこで知っていたことです。ですから赤ちゃんは子供、神からの授かり物だったわけです。でそういう意味ではですね、まさに誕生というのは聖霊の出来事、そしてまさに聖霊があなたに望む出来事なんだよということをここに言われているわけです。でもそんな言葉でも彼女はそれに信ずるわけではありません。彼女にはですね、だから生まれてくるは聖なるもの、神のことを呼ばれるという念を押しされるんですが、それによって信ずるのではなく、その後の言葉によって彼女は屈服させられる。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっていると突きつけるんです。あなた不思議に思ってたでしょ。6ヶ月経ってですね、ね、あの親戚のエリザベト、身近ですよ親戚、あなたの身内の中にもですね、 そうやって妊娠した人が、あなたはその時にどう考えたのか、あ、これは人間の技ではないと、まさに神の特別な憐れみなんだなって思わなかったかって言ってるわけです。で、そうやって突きつけられたらですね、エリザベスに起こったことはあなたにだって起こるんだって言われたら反論しようありませんね。で、彼女はその6ヶ月のだったエリザベスのことを自分なりに考えているということが前提にある。その前提は、神様はなんと麗しい、なんと人の思いを超えた出来事をなさるのかなという思いがちょっぴりはあったんです。ちょっぴりは自分に言われるときはこれっぽっちもなかったんですよ。で、エリザベスのことを言われたからちょっぴりはあったもんですから、ちょっぴりが膨らむわけですね。ね、パンダネのように膨らんじゃう。膨らんでですね、でどうなったかっていうと、そう言われて、神にできないことはないって言われてですね、あ、神様の御業をエリザベスのところでちっと思ってたので、あ、私もそうかというふうになった。そしてそう言われたら、あと反論しようがないので、この後見てください、反論しない。マリアは言うんです、私は主のはしためです、私のは神様あなたの前に汚れなるもの、罪なるものでしかありませんって言ってるんです。それはそうです、信じなかったんですから。でも彼女には印が与えられてた。信じられないものだからこそエリザベスという印が与えられていた。そしてその印を与えられ、印を突きつけられてですね、彼女は反論の余地がなくなって、私は確かに神様のお言葉を拒む、汚れでしかありません。で、その汚れたこの身に神の言葉がなりますようにって言ってるんです。清いこの私になるんじゃないんです。神の言葉を否定した、こんな汚れでしかない、はしためでしかない、取るに足りないものでしかない、この私に、汚れに過ぎないけども、その私に神様の御業がなりますようにって言ってるんです。すごいことです。神の御業、汚れたものを救うんです。汚れたものであなたはふさわしくないからって言うんじゃない、そのあなたに救うって言ってるんです。ここにはですね、私はここの説教するときで初めてこの題にしました。今までするときはですね、マリアでも救われるにしてた。どうしか、マリアでもそんなに神の言葉を拒否する、罪なるマリアでも救われる、それほど神が憐れみかいというふうに説教してたね、それは正しいんですよ、正しい。でもそれだけでは、でも今回はマリアだから救われてしまう。理由はそんな罪なるマリアだからこそ救いをしているからです。経験で清く何の汚れもない人に救いなんかいりません。まさに聖母マリアに救いなんかいりません。聖母マリアに救いを語るなんて、そんなおこがましいこと誰もしないでしょ。汚れたものにこそ救いが必要なの。だからこそマリアを神は救うんです。まさに神の言葉を否定する、神の言葉を受容できない、そういうマリアだからこそ救いが必要なの。そういうマリアだからこそ神は救い保うたの。そしてそういうマリア、まさに神の言葉を、あなたには救い主を宿すと言われた言葉を拒否した、そういうマリアだからこそ救い主を宿す必要があったんだ。だからマリアこそ救われるということに言われているのです。このことは私どもに対する印なんです。マリアの出来事は私どもへの印です。私どももまた普段は神のことは考えない、自分の思いが中心です。自分の思いを中心にして考えてますから、たまたま説教、日曜日ごとに説教来ても自分の思いと違うなと思ったら、あんなことはないよねって拒否するようなものです。だからこそ必要なんです。救いが、神の救いの宣言が必要なんです。で、そのことの印にまさにマリアがなっているのです。マリアは私どもと何度関係のないものではない。そうではなくて、マリアこそ私どもとまさに近しいもの、私どもの思いを代弁してくれるものです。 そのマリアがまさに救われる。マリアだからこそ救いを必要とし、マリアだからこそその救いに預かった。そうであればそのマリアの救いは私どもの印、普段はとても神のことを思うようなことはできない私どもの救いをそこに意味している、その印になっているということを覚えられたら幸いです。マリアさんは救いが必要だったんです。御子イエスキリストを宿すことが必要だったんです。そして私どももまた主イエスキリストのによる救いが必要なんです。だからこそ主イエスキリストは十字架にまでついてくださった。十字架にまでついてくださって私どもの罪の贖いとなってくださっているわけですから、私どもこそまさに罪人としてその神の救いの恵みに預かるものとされているんだということを覚えられたら幸いです。神ともにいます。良きクリスマスが皆さんがそのことを思えられればいいと思います。祈ります。天の父なる神、ただただあなたの憐れみを感謝いたします。マリアが本当にどんなに幸いだったかと思います。幸いは苦労を伴わないわけではない。恵みを恵みとして知るためにマリアは子を宿し、そしてその子の成長をそこで本当に痛い思いを持って共に体験する、そういう出来事であります。御子イエスキリストが十字架につく時もそこでまさにその十字架のもとにあったことを記す福音書もあります。いろいろあります。しかしそこでもなおマリアは救いの上にいただいている、確かにいただいているし、その救いは揺るぎない、そのことを私どもは知っています。そのことは私どもに対する印です。いかに罪深かろうとなおあなたの憐れみは尽きないし、あなたの救いのそのは本当に保護にされることはありません。マリアこそ救われ、そしてだからこそ私たちだからこそ救われ、そのことを思うものとさせてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。